今日の山よも山話はゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんに的場さん、敬老さんご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
ではの後半は実際に、ね、歩かれた道を伺っていきたいと思いますけれども、まずは辰野公園まで送るまで行かれて、
はい
はい、ここからがスタートということですね、はいはい、辰野公園から、最初が的場さん、
的場さんへ行く手前に、はい、見どころが2つあって、
あ、そうなんですね、はい、行く手前に、はい、
で1つ、赤トンボの童謡赤トンボのですね、はい、花碑がありまして、
はい、
でなんでその花碑があるかというと、三木露風、作詞をした三木露風さんが辰野の出身なんですね、
うん、あ、そうでしたか、初めて知りました、はい、
その三木露風さんが出身だということで、赤トンボの花碑と銅像がありましてですね、
あ、そうなんですね、
でその前を通って、はい、辰野神社の方へ向かいました、
はいはい、まずは辰野神社の方に、はいはい、
で辰野神社がですね、秀吉の家来だった、はい、陣内康晴っていう武将を祭神にしている神社ですね。
ほう、そうなんですね。ってことはこの戦国ぐらいにできた
神社
ということですかね。
そうですね、秀吉が天下を取った後にできた神社ですね、
はい、陣内康晴、
はい、でこれはい、静ヶ岳七本槍の一人ということで、歴史好きの人にとっては、名が知られてる方なんですけど、その陣内康晴さんの、はい、後の名前が脇坂さん、でその脇坂さんっていうのがその辰野藩の藩主でですね、
だから、は
い、江戸時代後半100年間ぐらい
脇坂家
がずっと辰野にいたんですね。
ああ、そういうことなんですね。ということじゃ生まれがここというわけではなく、ね、
そういうわけじゃなくて、はい、どんどん異風っていうか、変わるじゃないですか、お父さんって、でその最後に、その江戸時代の最後にその辰野氏の城主になったのが脇坂家。
なるほど、そういうことなんですね。ということでじゃあ祭神が、
はい、その脇坂家の子祖の陣内康晴が祭神、はい、
ほうほう、なるほど、七ヶ岳七本槍の一人、
はい、
はい、ということでちょっと戦国時代好きには一回拝んでいかないといけないようなところですね。
あ、そうかもしれないですね。
そうですね、はい、この辰野神社までは割とすぐなんですか。
もう10分ぐらいですね、その可否から
可否から10分というので、はい、辰野神社、はい、じゃあここをお参りして、
はい、でそこからまたさらに15分ぐらい登ったところに、のみのすくね神社がありまして、
はい、
でここはね、ちょっと高台になってるんですけども、展望台がありましてですね、
はい、
その展望台から瀬戸内海も見えるんですよ。
あ、そうなんですね。結構山自体は低いですけれども、
町はもうすでに低いんで、もう200メーターぐらいで十分、はい、遠くまで見渡せますんでね。
あ、いいですね。これ晴れてたら本当気持ちいいでしょうね。
ちょうどいい天気だったんで、
はい、
ただちょうどねお昼頃になったんで逆光でね、海の方が光ってて、はっきり見えなかったですけどね。
でもそのねキラキラ開く光る海というのもね素敵ですもんね、そうですか。ということは淡路島の方も見える。
見えるはずですね。
見えるはず、
はい、太陽の位置によってはね。
そうなんですね。瀬戸内海も見えるということで、そしてそれが、のみの
すくね神社。
神社、はい、名前を、ね、覚えるのが大変です。
神社っていうよりもお墓なんですけどね、
先ほどおっしゃってましたけれども、すごい扉が重厚な、
そうなんですよ。出雲出身の相撲の祖ということで、石の扉にですね、
はい、
出雲の千家って出雲大社の宮司の方の、
はい、千家さんですね、
千家さんの家紋がなぜかその門に入ってるんですよ。
ゆかりが終わり、
やっぱり出雲出身ということでしょうね。
そうなんですね。
で相撲の祖ということでですね、そのお墓を囲ってる玉垣に、
はい、
歴代の横綱の名前が刻まれてたりね、相撲関係者の名前が刻んであったり、やっぱりなんか奉納してるんでしょうね。
そうなんですね。最近の方はいるんですか。
いや昔の 例えば朝潮太郎って目立ったんですけど、何代か同じ名前の方がいらっしゃるじゃないですか、
はあはあ、
だから何代目の朝潮太郎かが分
からない、
から
ない
で、うん、相撲の人って申し上げたんですけどね、
はい、
もう一人はご存知でしょうか。大麻の気配や、気配や
残念ながら知らないのですが、
はい、大麻寺っていうお寺が奈良県の葛城市にあって、その行く途中にですね、
はい、
大麻の気配館っていう建物があってね、
ありましたか、はい、
でその大麻の気配も、その相撲のそのもう一人なんですね。
そうなんですね。
で、はい、話は時代非常に古い話なんですけども、水仁天皇、
水仁天皇といったらどれぐらいの
第11代天皇の水仁天皇の時代に、
はい、
その大麻の気配と飲みの宿根が戦ったんですね、で当時 の相撲ってのは割とキックボクシングに似てたらしくて、蹴りもあったんです。
違う、あら。
でそれが日本で初めてのですね、天覧相撲のだと言われてるんですけどね。
そうなんですね。
で、
はい、
勝った方が飲みの宿根なんですよ。
ほうほう。
だから本当は大麻の気配よりも飲みの宿根の方を、
はい、
お相撲さんを拝んだ方がですね、
うん、
縁起がいいと思うんですけどね、
うんうんうん、そうなんですね。第11代の天皇ということだったら何時代ぐらいになるんですかね。平安に
行ってますかね。いい質問ですね、
はい、
これはね、戦後の歴史学者は実在してないと言ってる人が多いぐらいですよ、はい、
あ、なるほど、
はい、で神武天皇が初代というのは皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
あれが2600年前に即位したと言われてましたよね、
はい、うん、
特に戦前の教育では、
はあ、
もしそれが正しければ、水仁天皇はだいたい今から2000年ぐらい前の、
ああ2000年前ってことでも平安でも何でもないですね、
はい、
はい、
もう古墳時代の前なんですけども、
はい、
ただその時代ははっきりしないんですよ。だから最近 の息子の教科書を改めて見たらですね、西暦の年代は書いてないですね。
ああそうなんです
ね。11代の天皇は16代あたりから西暦の年代が書かれてる、
ちょっと歴史的にもじゃあ実在したかどうかが、
そうなんですよ、
まあ、分からないとも言われている。
日本書紀に書かれているということなんですけど、深夜の世界ですね。
なるほど、そうなんですね。でも、まあ、そんな昔からお相撲というのはあった、
はい、
ということなんですね。
そうらしいですね。
面白いですね。じゃあその飲みの宿根が祀られているお墓がある神社、はい、ということですね、はい、これがまあ山の中腹まで行かないですかね、
3分の1ぐらいですかね。
3分の1ぐらいの高さのところにあって、
そこから、ようやく本格的な山道になるんですけどね、
はい、
お墓の裏から、
ええ、
でそこから大体40分ぐらいで、
はい、
的場山の山頂に行きます、
うん、はい、山道はどうですか、登りやすい。
そのお墓の裏から しばらく15分ぐらいだけがですね、はい、ちょっと急で、岩がゴツゴツしてるんですけどね、はい、それを過ぎたらもう大丈夫です。
あ、そうなんですね。歩きやすいところを40分ほどで的場山の山頂、はいはい、もう山頂はいかがですか。
山頂も南の方に展望が開けてまして、揖保川が流れてるのが見えてね、
はあ、いいですね、
非常にいいところですね、
そうなんですね。本当じゃあ気軽に登って、ね、毎日登ってる方もいらっしゃる
でしょう
ね。
そうみたいですね。地元の方はもう本当に毎日登山みたいなやってる方もいらっしゃるみたいで、
ね、そうですよね。いや景色がいいというのはやっぱり毎日登りたくなりますもんね。じゃあこの的場山の山頂を越えて今度が
敬
老山に向かうということですね、はい、この道はいかがですか。
ここはもう非常に歩きやすい道ですね。
じゃあもうずっと歩きやすい道が、
その新竜アルプスの奥はもっと北へどんどん上がっていくんですけども、
はい、
それは途中で非常に歩きにくい道っていうか分かりにくい道になるそうなんですよ。
そうなんですね。
僕行ったことないですけど、
はい、
その敬老山は非常に道もはっきりしてます、
ね、まあ394m が的場山で敬老山が、218m ということですか。そんなに、ね、アップダウンもないね、
そうですね、ちょっと降りますけどね、
うん、
ちょっと降りて、
はい、
登り返すんですけどね、
はい、まあ、山をちょっと前一つ挟んでという感じになりますもんね、はい、何分ぐらいで、
まあ、鳥羽山から大体45分ぐらいですかね、
はい、じゃあ歩きやすい道を歩いて敬老山までということですね、はい、敬老山はこう山頂はこちらはいかがなんですか。
これがね お城が昔あったっていう雰囲気が残ってましてね。
ああそうですか。
あの石垣が一部残ってたり、
はい、
で二の丸跡っていうのが結構広い場所がね、まだそのまま残ってますしね。
ああそうなんですね。それも見て分かるぐらい、
なんとなく城跡だな、だ看板がありますんで、あの知らなくても分かるんですけども、あの雰囲気は本当に山城の跡だなっていう雰囲気のとこですね。
ああそうですか。結構広いお城だったんですかね。
結構ね、はい、あの麓にあの創造図っていうのは当時のね 山城があった時代の創造図っていうのは絵が描いてあったんですけど、うんうん、それを見ると非常にあの山頂から下までですね、はい、ずっとあの建物があって、あの壮大な山城だったみたいですね。
そうなんですね。いやそういった後歩くっていうのはこれまた歴史好きにはたまらない、
そうです ね
場所でもありますよね。
だからこのコースは登山だけじゃなくてそういう歴史的なその名所も含めてですね、あの面白いコースですね。で街並みも、ね、非常にいいんですよ、
はあそうですね、
昔の城下町の雰囲気が残ってましてね、あの播磨の小京都っていうふうに呼ばれてるんですね、辰野市がね。
そうなんですね。
こう伊保川がね、川が流れてて、
は
い、で歴史的な古い城下町の雰囲気が残ってるということでね。
うーん、それをまあ眼下に眺めながら、
はい、
ということです
ね。そうですね、あの伊保川の流れが非常にきれいに見えますね、敬老山から。
あいいですね。じゃあ結構あの本当に景色も楽しみながら、はい、登ることもできて、でこの敬老山からではもう下山ということになるんですかね、はい、
もう、
はい、
麓までだったらもう15分ぐらい、
そんなに早く、
あの下りですから、はい、あっという間に降りれるんですけど、その降りたところに、今の辰野城ですね、新しい方の、はい、今っていうか新しい方の辰野城のお城がありますね、
はい、それはあの復元ではなくて、
復元ですね、多分非常に綺麗な建物だった
そうなんですね。まあ、それ中入れるんですね。
あの見学できるみたいですけども、うん、ちょっと今回はあの行かなかったんですけどね、はい、中には、
はい、その辰野城のところまで麓で降りていく、はい、ということですね。でここからじゃあ、元に戻る、
あの、はい、車で行ったんで、あの辰野公園の駐車場まで戻って、
はい、
でそのすぐそばにある、白鷺山、
はい、
これがあの前半で申し上げたように同様の小道っていうね、うん、
はい、
あの名前がついてまして、
ええ、
で一周するとその8つの歌碑を全部巡れるっていうことでね、
はい、
でなぜ同様の小道があるかっていうと、うん、その元々はその赤とんぼの三木露風さんのですね、
はい、
あの歌碑があったということで、それに合わせて他の歌碑もあるんですね。
うーん、それはあの全部三木露風の、
いや違うんですよ。
あ違うんですか。
ええ、あの三木露風作詞じゃない曲で、はい、あの有名な童謡を8つぐらい選んだみたいで、
うーん、まあ、童謡にちなんでということ。
そうですね。
うーん、それはあの歌碑の前に立ったら勝手に なんかボタンも押さずに勝手に
流れる、あのセンサーがあって自動的に流れてくるんですね、
面白いですね全部鳴らしてこられたんですか。
あの一周すると必ず自動的にあの
なるのって、うん、そうですか。じゃあちょっと懐かしい気持ちにも。
そうですね、ちょっとここだけ散歩するのもいいですよね。
うん、本当のどかな感じがしていいですよね。同様の小道、これが白鷺さんにあるということですよね、はい、先ほどおっしゃってた城下町っていうのはこれはどうなんでしょう。山から割と歩いて行くことでき
るんですかね。これはあの辰野公園から、うん、駅に向かう道がですね、
はい、
もうあの城下町の面影の残しているところなんですね、
うん、
で道も狭くてですね、はい、ちょっとあのクランク状の道が続いてて、あんまり大きな車は入れないんですよ、
あそうですか。久保田さん今回は歩か
れた。ですからあの、うん、公園に車止めて、うん、でほとんど歩いて回ったんですけどね、うん
うん、はい、なんかお土産は買われたんですか。
でお土産はねあの買った場所がそのお城の近くにある薄口醤油資料館っていうのがありましてね、その資料館があのなんと入館料10円なんですよ。
10円、何のための10円なんでしょうかね、
まあ小さなリーフレットもらえるんですけどね、その経費ぐらい出てくる。でそれも経費も出てこないですね。
ね、10円とはまた、
はい、薄口醤油で有名ですよね、辰野市が。
そうですよね、
で、はい、こういう薄口醤油資料館 の、うん、あの建物が昔の本社だと思うんですけどね、 その古い建物を利用して資料館になっているんですけども、そこを見学しましてですね、そこにあのお土産物を売っている場所があるんですよ。でお醤油とかですね、あの甘酒とか、
甘酒も
なんか薄く醤油ってあの甘酒を混ぜるんですって、あの最後の方に。
あ、そうなんですか。だからほんのり甘いのかしら。
そうですね、工程で見るとそういうふうに書いてありましてね、その甘酒と、あのお醤油とですね、で醤油まんじゅうという
のを売
ってまして、
はい、
それを買って帰りました
そうですか。じゃあ本当あの山だけじゃなくて歴史も田んぼで楽しめますし、景観も楽しめますし。
そうなんです。そして本当に、
城下町で、
いや今回僕初めて行ったんですけどね、非常にあのいいとこですよ。
ね、そうですね、のんびりできそうですしね、お醤油も買って帰れるということで、盛りだくさんの内容ですよね。本当あの3時間ぐらいの軽いハイキングコースということですから、
あの電車で行ってもその駅から辰野公園の往復がプラスになるぐらいですから、まあ、4時間ちょっとぐらいですね。
ね、でもそれでもその途中までの 道が城下町。
そうですそうです、
ということですから、あ
の城下町の散策もついでにできますんでね。
本当、楽しそうですね、はい、ということで春の桜の時期をめがけて、ね、ぜひ
桜の時期はいいと思います ね
行っていただきたいと思います。ということで今日は伊予市交流会アウトドア部の久保田さんに的場山、敬老山、辰野市の山をご紹介いただきました。久保田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、山よも山話のコーナーでした。